医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、呼吸器疾患診療の最新情報の16回目、 COPD の診断から治療までと題して、東北大学呼吸器内科教授杉浦久俊さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんです。
本日は東北大学呼吸器内科杉浦久俊先生に COPD の診断から治療までというお話をいただきたいと思います。私が卒業した時は慢性閉塞性肺疾患、すなわち COPD という概念はなく、慢性気管支炎肺気腫として講義を受けたと思います。先生、まず COPD の疾病概念から教えてください。
はい、ありがとうございます。COPD の疾病概念としましては、閉塞性換気障害を呈する呼吸器疾患で、病理学的には末梢気道の遷移性の狭窄と肺気腫というものを特徴といたします。現在のガイドラインでは、このように定義されているわけでございますが、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入暴露することなどにより生じる肺の疾患である、そして呼吸器の検査で気流閉塞を示す、またこの気流閉塞は末梢気道病変と気質性病変がさまざまな割合で複合的に関与し生じると考えられております。臨床的には徐々に進行する労作時の呼吸困難や慢性の咳、痰を示しますが、こういった症状にですね、乏しいこともあるというふうに定義されております。
つまり初期ではなかなかそういう症状が揃わなくても、そういう疾病が進行している可能性もあるということですね。
はい、おっしゃる通りでございます。非常にですね、軽い患者さんは、全く無症状ということも、往々にして見受けられます。
そうなるとやっぱり早期診断、早期発見が大事だということになると思うんですけども、実際じゃあ COPD の診断について教えていただけますでしょうか。
はい、COPD の診断でございますが、まずスパイロメトリーを用いて行うというのが大原則でございます。一般的にですね、COPD の診断基準としましては、まずですね、COPD 発症の原因となりうるような長期の喫煙、あと加齢ですね、遺伝的な素因、幼少期の呼吸器感染症、気管支喘息などの肺の発育不全に関連するようなですね、危険因子を考慮する必要がございます。このような背景を持った患者さんにおきましてですね、気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーで1病率が 70% 未満であること、そして、喘息などのような、他の気流閉塞をきたしうる疾患を除外することとなっております。
はい、ありがとうございます。そういうことで診断された患者さんに関して、重症度によっても違うと思うんですけども、治療方法に関して教えていただきたいと思います。
はい、治療方法でございますが、最も重要なものはもう先生方よくご存知の禁煙でございます。治療薬としましては主にですね、抗コリン薬、ベータ2アゴニスト、等々のですね、長時間作用性の気管支拡張薬が治療の中心となります。
それで長期の、有効性のあるこういった抗コリン剤、ベータ2アゴニストを使って、そして、症状が出る場合は短期的に効果があるこういった薬を使っていくということでしょうか。
はい、その通りでございます。安定期の治療薬として最も重要な薬剤というのは長時間作用性の抗コリン薬と言われております。ラマというふうに、我々はよく、呼称しますけども、これが第一選択でございます。はい、 続いてですね、このラマが使用しづらいような患者さんにおきましては、長時間作用性のベータ2アゴニスト、これをラバと申しますが、ラバを用います。ラマやラバの単剤でですね、症状の改善が不十分な患者さんだとか、増悪を繰り返すような患者さんでは、ラマの配合薬、こういったものをですね、使用いたします。これらの、配合薬ではですね、呼吸機能の改善はもとより、症状や QOL の改善、増悪の抑制効果などが報告されております。
ラマとかラバとおっしゃいましたけど、ロングアクティングとかいうことの頭文字を取った名前ということですか。
は
い、
その通りでございます。
わかりました。はい、そして我々テオフリン系の薬なんかも使ったことあるんですけど、こういうのは最近はあまり使わないんでしょうか。
はい、先生おっしゃる通りですね、症例によってはテオフィリン製剤を、使用する患者さんもいらっしゃいます。ただ、ガイドライン的には立ち位置としまして、ラマ、ラバですね、こういった吸入のですね、長時間作用性の拡張薬を使用しても症状が残るような患者さんに対して使用するというのが基本となります。
なるほど。それからステロイド剤はどういう形で使えばよろしいんでしょうか。
はい、吸入ステロイド薬ということで、これはご存知の通り、気管支喘息には特効薬でございますが、COPD においてはですね、特殊なケースで使用します。
はい、
すなわちですね、気管支喘息と COPD が合併する患者さん、これはですね、喘息患者さんの 25%、COPD 患者さんの 25% にそういった患者さんが存在するというふうに言われておりますが、これらの気管支喘息合併 COPD においては良い適用というふうに考えられます。
はい、
もう一つの使用方法としましては、COPD 患者さんにおいて長時間作用性の抗コリン薬プラスベータ2アゴニストを用いてもですね、頻回増悪をきたす患者さん、そして末梢血降参球数が300個以上の患者さんにおいては、この ICS、ラマ、ラバ、トリプル製剤と申しますが、この3剤を併用して用いるというのが、原則でございます。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。また先生は COPD 診断と治療のガイドライン第7版作成委員会の委員長とも聞いております。まだ第7版は発表されておりませんけれども、この新たなガイドラインの特徴と、従来のガイドラインとの変更点について、差し支えのない範囲で教えていただければと思います。
はい、まず、第7版のガイドラインでございますが、2026年の4月の発刊予定でございます。現在執筆中でまだ内容は確定しておりませんが、第7版ではですね、第6版で掲載されなかったですね、クリニカルクエスチョン、これはですね、安定期の治療や増悪時の治療に関するクリニカルクエスチョンとなります。こういったものを取り上げる予定です。また、当然ですね、最新のエビデンスを網羅しているというところが特徴でございます。
はい、より治療しやすい形のガイドラインが出来上がるということで大変期待しております。よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
またこの死亡率、 COPD はゆっくりゆっくり進んでいく病態ということでありますけれども、死亡もなかなか多いということで、これを国としてはいかに減らそうということで、第3次健康日報21の中で COPDによる死亡の低下をもくるんでおります。これに関連しまして、木漏れ日2032プロジェクトが立ち上がっているようでありますが、これについて教えていただきたいと思います。
はい、まずですね、 COPD が健康日本、21第3次の対象疾患として昨年、認定されております。実は COPD でございますが、第2次でも取り上げられまして、この際にはですね、認知度の向上という目標が掲げられておりました。一方で第3次ではですね、死亡率の減少が新たな目標として掲げられております。現在の死亡率10万人あたり 13.3 でございますが、10年かけてですね、これを10まで低下させることが目標として設定されております。
なるほどですね。で、具体的にはどういうことっていうか、冒頭にも先生からお話しいただいたと思いますが、要は早期発見と重症患者をうまく見つけて、そこに陥らないようにしていくということではないかと思いますが、具体的に実際どうすればよろしいんでしょうか。
はい、先生おっしゃる通りでございます。まず COPD において早期発見というのが最も重要な点かと思います。 すなわち、早めに発見して禁煙をし、そして適切な治療薬を処方することによってですね、患者さんの症状や疾患のですね、進行の抑制というものが図れることができると思います。まず早期発見でございますが、スパイログラムを用いて、行えれば一番良いわけでございますが、簡易なですね、質問票等々を用いてですね、COPD を診断し、その後に、専門医の方にですね、ご紹介いただくと、そして診断と初期治療についてですね、設定いただくというのが、その骨子となっております。
なるほどですね。で、重症化予防ってもこの大事な点だと思うんですけど、実際重症化予防 その手段っていうのはどういうこと、また何を見つけていけばいいかっていうことを教えていただければと思います。
重症化予防する手段でございますが、禁煙、あとワクチンですね、例えばインフルエンザワクチンや、肺炎球菌ワクチン、こういったものをですね、使用いたします。また先ほど申し上げました、長時間作用性の気管支拡張薬や吸入ステロイド薬ですね、こういった患者さんにですね、適切にこれらの薬剤を使用することによってですね、増悪の予防というものが、達成できるかと思います。
あと、内科的、この次回にはまた合併症の治療ということの話題で話していただくコーナーもあるわけでありますけど、実際内科的な治療と同時に外科的な治療もあるという話も聞いておりますが、こういった適用に関してはいかがでしょうか。
はい、以前ですね、外科的な治療というのも、非常に活発に行われていたわけでございます。これは最重症の患者さんに対して肺容量減量術というような、手術が行われておりました。一方でですね、昨今は吸入薬が進歩しまして、患者さんの症状や QOL、こういったものがですね、かなり改善するようになってまいりました。肺容量減量術に関しましては、手術のターゲットとなるような部位がはっきりしているような患者さんで、極めて重症例に対して使用するというのが、一般的というふうに思います。
なるほど。要は当面としましては薬物療法をしっかりやっていくと、その機会を失わないようにしていくということが大事ということでございますか。
はい、おっしゃる通りでございます。
ありがとうございます。今日は大変分かりやすいお話をありがとうございます。
ありがとうございます。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の16回目、 COPD の診断から治療までと題して、東北大学呼吸器内科教授杉浦久俊さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。